それでは旧約聖書詩編100編を朗読いたします。詩編100編、感謝の賛歌。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。毎年、感謝祭、テンクスギビングデーのですね、前の日曜日あるいはその直後の日曜日には感謝について学んできております。今日、感謝するということが人間にとってどんなに大切であるかということをいろんな分野の方が語っています。聖書は昔から感謝することの大切さを教えているのですけど、クリスチャンに限らずいろんな方々が感謝の大切さについて語っています。マーク・チャーノフという方が次のように書いています。今持っているものに感謝すると幸運が引き寄せられる。持っているものに感謝していると感謝できるものが増えていく。持っていないものにばかり意識を向けるといつになっても満足できない。そして彼はこのようにも書いています。コントロールを手放せば感謝は倍増する。人生の支えの部分までコントロールしようと躍起になっているなら、気を見て森を見ていないのかもしれない。手放すこと、少し力を抜くこと、人生の流れに身を任せてみることを学んでみよう。私たちがあまりにも自分の思い通りになることを願うならば、そこからは感謝が生まれてこない。自分で全てを握ろうと思うならば感謝が生まれてこない。それを手放す必要があるというようなことを語っています。全てを自分で握れる、自分でコントロールできると思うと、むしろそこに出てくるのは不平不満の心でしょう。聖書は私たちが自分の人生を自分が握るんではなくて、神様にお任せする、神様に握っていただくことの大切さを語ります。私たちの人生が全て自分のコントロールのもとにあるのではなく、神様の支配のもとにある、見ての中にある。そしてその神様にお任せしていくということが非常に大切なことなんですね。今日学びます詩編100編は感謝の賛歌という題がついています。実は去年もこの箇所を学びました。去年はパワーポイントで、この構造を示したんですけど、今回はですねカラープリンターで印刷してですね、皆さんに資料をお配りしております。まあ、ぜひご自分の聖書でも確認していただきたいと思いますけど、時間の短縮もありまして、また、プリントした資料をですね見た方が、まあ、多少分かりやすいかなと思いますので、資料を見ながらですね、お聞きになっていただきたいと思います。一節に全地よとあります。世界中の全ての人たちに対する呼びかけです。もともと同じ神様によって作られました。世界中のどこの人であってもこの神様の名に感謝を捧げる、礼拝を捧げる必要がある。そのように全ての人が招かれています。そして一節から四節において7つの命令が記されています。一節に喜びの声を上げよう。 2節青く記しています。使えよ。そして同じく2節の緑、まあ、黄緑と言ったらいいでしょうか、来たれ。そして3節の知れ。それで4節入れ。感謝しと訳されてますけど、これはヘブライ語でやはり命令形ですので、感謝せよ、そして褒めたたえよという7つの命令です。その命令の真ん中に来ているのが知れという言葉です。この知れを中心にして前半の3つの命令と後半の3つの命令が対応しています。これはヘブル詩の特徴的な形でありまして、記憶を助けるためのものであるとともに、大切なメッセージを伝えるための文学的な技法です。一節の主にこの喜びの声を上げよう、紫の部分ですね、もうちょっと前から読みますと、主に向かって喜びの声を上げよう、それと対応するのが4節の最後、みんなを褒めたたえよという言葉であります。主に向かって喜びの声を上げるということは、みんなを褒めたたえること。褒めたたえようと訳された言葉の褒めたたえるはですね、力の源である神様を告白しなさいというような意味があります。私たちを救う力、祝福する力、その力の源である神様に向かって喜びの声を上げて褒めたたえよ、賛美せよと言ってるわけですね。そして今度青い部分、青い色の部分ですね、ちょっと前から言います、2節です。喜びを持って主に仕えよ。これが4節の真ん中の主に感謝せよという言葉と対応しています。主に仕えよと、まあ、日本語の聖書はどれを見てもそう訳されているんですけど、この主に仕えよと訳された言葉は、主を礼拝せよとも訳せる言葉が使われています。実際 NIV、NRSV、NET などいくつかの英語の聖書では主を礼拝せよと訳されています。主に仕えることは主を礼拝することです。主を礼拝することこそが私たちが神様に仕えていく最高の奉仕です。そして主に仕え、主を礼拝することによって私たちは感謝を表していくわけですね。ですから主に仕えることと感謝せよが対応します。そして今度は緑、まあ、黄緑のところですね。2節の最後の方に、ちょっと前から言いますと、喜び歌いつつ見舞いに来たれと、4節の最初の行、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れが対応しています。4節で入れと訳された言葉は、実は2節で来たれと訳されたヘブル語と同じ言葉が使われているんですね。ですから来たれと訳せる言葉です。同じ言葉が使われることによって、こことここを対応しますよということが表されているわけですね。この言葉は世界中の人々、全地の全ての人々に対する礼拝への招きです。神様の御前に来て、礼拝する場所に来て、神様を礼拝しなさい。ところが人々は神様への礼拝を軽く考えてしまいます。礼拝への招きを断ってしまいます。あるいは無視してしまいます。あるいは礼拝に招かれていることに気がつかない、知らないでいるということもあります。なぜか、神様を知らないからです。それで真ん中に知れという命令があります。神様を知ること、知ることこそ全ての基本なんだ、中心なんだって言うんです。知ること、それが私たちの感謝の心の基礎になります。3節、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、 私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。知れという言葉にですね、今まで見てまいりました全ての命令がかかっているわけですね。知ることから始まるんだ。二つの意味での知ることが大切です。一つは主こそ神であることを知れということですね。主こそ神、まあ、これまでも何回も言ってきました。新改訳で主という言葉が太い文字になっています。英語ですと全部大文字でロードというふうになっています。これはどういう意味か、もう多くの人覚えてらっしゃると思いますけど、ここで使われているヘブライ語はヤハウェという神様の固有名詞ですよ。神様のお名前ですよ。だから主こそ神であることを知れっていうのはですね、ヤハウェ、天地万物宇宙を作られ、そして聖書を通してご自身を表されている神様を知りなさいって言うんです。どの神様でもいいっていうことじゃないんです。あんたが別の神様を信じてるならそれでいいよじゃないんです。この世界には唯一の神様がおられる、その方が神であることを知れって言うんです。これが大切です。日本人は何でもかんでも神様にしてしまいますね。いろんな神々が日本ではありますけれど、そうではありません。また世界中でもいろんなものが神として崇められてますけど、主こそ神であることを知る、それが私たちの感謝の基礎になります。しかしそれだけではありません。二つ目に知るべき大切なことがあります。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるということを知れるということです。主が私たちを作られたと言いますと、作られたというと神様がなるほど人間を作ったんだなということをイメージすることも多いかもしれませんけど、ここで使われています作られたというのは神様によって選ばれたとか救われたとか、そういう意味も表します。神様に選ばれ、神様に救われましたから、今私たちは主のものっていうんです。主のものになったって言うんです。そして神の民、主の民だ、その牧場の羊である。主は私たちの羊飼い、神様は羊飼いであり、私たちはその羊であるって言うんですね。いくら主が神様である、ヤハウェこそ誠の神様だと知ってもですね、この方と自分との関係が分からなければ感謝につながってきません。この方と私との関係、私はこの方のものなんだ、主のものなんだということがですね、分かって初めてそこに感謝が生まれてくる。どのような状況の中でも感謝を見出すことができるようになるのです。誰が私は主のものということができるんでしょう。イエス様を信じる人ですね。ある意味では単純です。あなたがイエス様が神の御子、救い主だと信じてますか。それならあなたは主のものです。主の民です。主ご自身が羊飼いとしてあなたを導いてくださる主の羊です。神様はご自身の羊である私たちを守ってくださいます、導いてくださいます。イザヤ書43章にはこういうふうに記されています。主はこうおっしゃられる、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない、私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ、私の目にはあなたは後悔たっとい、私はあなたを愛している。あなたがイエス様を信じているなら、神様はおっしゃるんです、あなたは私のものだ、私のものだから私が守るって言うんです。そして誰が何と言おうと、あなたは私の目には後悔たっといんだ、私はあなたを愛している、そういう くださるんですね。あなたは私のものと言われてもですね、もう残虐な主人からですね、おいお前は俺のものだって言われたらどうでしょう。もうお先真っ暗闇ですね。日本の時代劇なんかにもよく出てきますね。ヤクザの親分がですね、お金を出して買ってですね、お前はこれ今日からわしのものだ、俺の言うこと何でも聞けっていうふうにですね、こき使うような話が出てきますけど、そういう人からですね、お前は俺のものだなんて言われると、もう迷惑、お先真っ暗、希望ありません。しかし神様はそういう方ではありません。その神様のものである、神様からあなたは私のものだと言われる幸い、それが五節で説明されています。五節の最初にヘブライ語ではなぜならという言葉がついています。なぜなら主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。こういうお方があなたは私のものだとおっしゃってくださるから大丈夫です。まあ、ここで特に今日は恵みという言葉にちょっと注目していただきたいんですけど、ここで恵みと訳されましたヘブライ語はヘセッドという言葉です。ヘセッドというのは、まあ、とても簡単に言えば永遠に変わることのない神様の愛の真実さ、誠実な愛、揺るぐことがない愛を表す言葉であります。エレミア書31章3節には次のようにあります。主は言われます。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それや私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。神様の愛は私たちに真実を尽くしてくださる愛です。その方だから大丈夫、その主のものになったんだって言うんです。神様は変わらぬ愛を持って真実を尽くして導いてくださる。いい加減なひどい羊飼いではない、真実の愛を持って羊を守り私たちを導いてくださる羊飼いです。私たちがこのことを確認していくとき、このことをしっかりと自分自身のものとして知っていくときに、それが感謝の土台になります。どのような中にあっても感謝することが見出す、そのようなことを体験できるでしょう。感謝を忘れるときに不平不満に満ちてしまいます。神様が自分の人生のすべてを握って導いておられる、神様は真実を持って私を導いてくださるということが見失われ、何でも自分の思い通りになって自分の願いが達成されることを願い続けるなら、それはやがて不平不満となっていくでしょう。昔エジプトから救い出されたイスラエルの民は多くの恵みを神様から受けました。しかし彼らが試練に出会った時、その恵みも忘れ、神様への感謝も忘れ、不平不満で心が満たされていったんです。不平不満でいっぱいになる時、もはや感謝が見えなくなってしまいます。感謝の思いが出てこなくなってしまいます。河野進牧師の残した詩を何度も何度も紹介してまいりました。特にある詩に関して何度も紹介してまいりました。でも詩というのはですね、繰り返し読んで暗記するほど読んでですね、それを味わうということが大切なんですね。ですからまた紹介したいと思いますけど、不満の手にどんなに大きい恵みが乗せられても小さく小さく見えましょう。感謝の手にどんなに小さい恵みが乗せられても大きく大きく見えましょう。目ではなく心が見るのです。不満いっぱいの心の中に神様がどんなに大きな恵みを注いだとしても、ちっぽけなものにしか見えてこない。 しかし感謝の心に、たとえ神様が小さな恵みを与えたとしても、それは大きく見えてくる。不満の手にどんなに大きい恵みが乗せられても、小さく小さく見えましょう。感謝の手にどんなに小さい恵みが乗せられても、大きく大きく見えましょう。目ではなく心が見るのです。神様への感謝を祈って考えるということも必要でしょう。忘れていることも多いものです。気がつかないでいるということも多いものです。小さい恵みだと思ってたら、実は大きな恵みだったということに気づくこともあるでしょう。過去の事実は変わりません。いや、現実も変わる、変わらないかもしれない。しかし、それをどう受け止めるかによって、それは全く違ったものになるということはよく言われますね。水野源蔵さん、9歳で赤痢となり、その後遺症のため脳性麻痺になってしまいました。それからは話することができません。体を動かすこともできません。体で動かせるところというのは瞬きだけ。9歳ですよ。親としてどうにかしてあげたいと思っても、どうすることもできなかった。本人も本当につらい思い、悲しい思いをしたことでしょう。しかし彼は12歳の時、一人の牧師との出会いによってクリスチャンになります。そして18歳から詩を作り出すんですね。ある時にお母さんがその現像を見てみますと、何か言いたそうにしている、何とかして現像が言いたいことをこう聞き取ることはないかなと思って、それで50音を持ってきまして、一文字一文字指してみた。それと水野源蔵さんが言いたい言葉のところに行きますと、瞬きをするっていうんですね。それを一つ一つ拾って綴ってみますと、一つの詩ができていた。これからどんどんどんどん水野源蔵さんの内側からですね、詩が生まれてきました。あとはもう50本音表持ち出さなくてもですね、アーカーサータナハ、こう例えばフーと言いたいならばですね、アーカーサータナハ、ハで瞬きする。するとハーヒーフーで、フーで瞬きする。それで一文字一文字拾って、その詩が出来上がっていく。その水野源蔵さんの残した詩に、悲しみよという作品があります。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様のもとに連れてきてくれたのだ。水野源蔵さんはたくさんの悲しみを味わってきたでしょう。しかし、その悲しみが自分に訪れてよかった。しかも強い悲しみでよかった。だからこそイエス様に出会うことができた。だから悲しみを、悲しみを、本当にありがとうという詩を彼は残したのです。恵み深い神様に信頼していくとき、そこに感謝が生まれてきます。感謝を通して私たちは神様への信頼をさらに深めていくことができます。そして感謝が見えてくるときに、それは希望に変わるんですね。ああ、自分では気がつかなかったけど、よく考えてみると、神様からこんなにたくさんの恵みをいただいてたんだ、神様はこの時も導いてくださったんだという神様への感謝が見出されていくと、 将来の希望につながっていきます。そして感謝することは神の国に生かされていることの幸い、その喜びをまた感じることができるものなんですね。神様への感謝を見出していきましょう。そのために祈って神様ご自身にまた教えていただきましょう。お祈りいたします。神様、私の人生は時としてあまりにも重たいです。重たくて重たくて押しつぶされそうになります。辛くて辛くてどこにも希望の光などない、お先真っ暗闇だと、希望が全く見えてこない時もあるかもしれません。しかし主よ、どんな真っ暗闇の中にあっても私があなたとしっかり結びつき、あなたに心を向ける時、そこから一筋の光が私たちを照らし出し、小さな感謝しか見えなかった私たちが、なんと神様に感謝することがたくさんあるのだろうと気づかされたりいたします。主よ、私たち人間は弱いものです。あなたへの感謝が足りないものです。あなたの恵みが愛がわからないことがあります。今主よ、霊の眼を開いてください。聖霊様が私たちの内側にあって私たちを照らしてしてください。そして神様の恵みが、神様の愛が分かるものとさせてください。そして神様に一つ一つのことを感謝していくことができるように導きを与えください。あなたの大いなる御手に信頼してお委ねします。主が共におられ、私たち一人一人の歩みを一足一足導いてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。